ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっとこれから大きく時代が変わるもんですから、今までの考え方をある程度捨てていかなきゃいけないわけですね。特に人生における仕事の大切さと、それから仕事以外のものの大切さが、徐々にその比重を変えていくんじゃないかというのが僕の考えなんですね。これは僕の考えですから、別に他の考えのでも全然構わないんですけども。それでそうしますと、まあ、仕事をずっと中心に人生をやってきた人が多いんですけど、私もそうなんですけども、まあ、どういうふうに人生を考えたらいいかということの、まあ僕自身も今考えておりますし、皆さんにも考えていただきたいとこう思うわけですね。それで、まあ、満足とは何かっていうのをちょっとやってきたんですけども、ちょっと趣向を変えてですね、一人だけの対談っていうのをちょっとこれから試みてみたいと思うんですね。実はこのブログでもコメントでですね、武田は工学なのに、まあ、理科系ですね。理科系なのになんでその歴史とか哲学とかなんとかやるんだと。お前おとなしくしてろと。まあいうようなコメントがありましてね。このコメントはちょっと難しいんですよ、解釈が。何を言おうとしておられるかはわかりません。だって、その人と僕となんか関係があるのかもしれませんが、一応、記号しかわかんないんで、名前がわかんないもんですから、多分知らない人だと思うんですね。で、私はこう、いろんなことを広く勉強して、そして、それの結果を皆さんにこう、と一緒に考えていこうっていうことで、このブログをやってるんですね。で、このブログで皆さんからお金を取ってるわけでもないし、聞くのを強制してるわけでもないんですね。それなのになんか、お前はこうしてろとかね、とんでもないことだとかね、調査が不十分だとかね、いろいろあるんでね。だけど、まあ私はもともと割合と広く高校の頃からですね、まあ体弱かったですけども、理科系が特に得意でね、成績はもう物理とか、それから数学とかとっても良かったんですけど、興味はですね、歴史とか文学とか、そういうのにあったんですよね。興味は。だからもう小説を読みふけり、音楽を聴いてばっかりいたんですね。まあそういうこともあったんですが、ある時ですね、あれ50何歳の時ですね、哲学の先生、非常に有名な哲学の先生ですけども、お亡くなりになりまして、今から名前を挙げるの嫌なんで、哲学の先生と言っておきますけど、リサイクルがちょうどね、話題になった頃なんですよ。すごく。それで、その先生はもちろん哲学の先生ですから、リサイクルはいいことだと思ってたんですね。で、まあ、いろいろ考え方、まあ、哲学の先生ですから、リサイクルみんなでしましょうとかそういうことじゃなくて、いろいろ哲学のこともお話しされてたし、いろいろやってたんですね。ところが私がリサイクルというのはやればやるほど資源を使いすぎるゴミも増えるという話を、私の話を聞いてね、まあびっくりしたんですよ。簡単に言えば。リサイクルって一回使ったやつをもう一回使うんだから、もう物が節約できるとまあ思っておられたんですね。だけど、まあこれはもう、資源とか材料の系統ではもう普通のことで、どういう状態のものを使えばいいけど、どういう状態のものを使ったらいけないっていう、その自然にあるものですね。例えば金だとか石油とかいろいろありますよね。鉄とか。そういったものをこう見て、天然にあるものを見て、これは資源になるという場合とならないっていう場合があるんですね。もちろん資源にならないといくらでもあるんですよ。東京湾は油が浮いていると。油が浮いているってことは石油がそこにあるってことなんですけど、東京湾に油が浮いているので、東京湾にタンカーを向かさせて、そこから油を汲み取っても資源にならないんですね。あまりに少なすぎて。小学校の庭に鉄釘が何個かあると。これも鉄の資源にはならないんですね。だけども、アラビアの油田に行けば石油が資源として取れるし、オーストラリアの鉄鉱石の鉱山に行けばもちろん鉄は取れるんですね。じゃあ、東京湾の油は石油にならない、資源にならないけど、アラビアの石油は資源になるっていうのはどこでなるのかと、どういうものはなるのかっていうのは、これはまあ、資源学の一つの非常に重要なんですね。じゃあ、リサイクルする、つまり家庭にある使い終わったペットボトルとか、紙くずとか、そういったものは資源になるのかどうかっていうのは、同じ学問ですからね。ですから、すぐってことないけど、まあまあ計算できるんです。方法も決まってるんですね。で、これはまた実績も非常にあって、まあその資本家がね、ちょっとあそこの山に石灰石があるから、 あの山買おうと思ってもね、資源にならないような石灰石なら買ったら大損しちゃうわけですよ。資源になる石灰石なら買ったら資源になって儲かるわけですね。ですからまあそういう意味で社会的にも意味があるんで発達したんで、リサイクルの問題っていうのは日本の家庭にあるものが資源として使えるかっていうのは、まあ割合と資源学ではまあ普通の計算をすればいいんですね。まあその先生は哲学で立派な先生ですから、人が言うことはその疑わないっていうわけじゃないんですけども、一応素直に聞く耳を持ってるわけですね。ですからびっくりされて、で私のところに来られて、まあ僕よりか20歳も30歳も上の先生でした。まあ有名な先生でした。で私と少し話をしまして、彼はリサイクルすると余計に資源使ったりゴミが増えるってことがあるんだなということは理解されたわけですね。ご自分で計算できませんから本当に彼がそう思ったかどうか別ですね。そして私に武田先生哲学の論文書いてくださいと、リサイクルのって言うから、いやそれ哲学なんて論文書けませんよと、私全然哲学はもうただ素人ですからと、こう言いましたらね、いやいや、今哲学者はリサイクルとかそういう社会の科学的なことが自分で計算もできないし理解できないんで、ぜひ書いてくれと言ったんで、まあ先生のご指導を受けながらね、リサイクルの哲学というものを書いたんですよ。まあそれが私の、まあ、哲学の論文としてはもちろん最初で最後ぐらいなんですね。だけどそこで先生の教えも随分受けて、まあもともと哲学にも興味ありましたけどね。やっぱりちゃんとした教えを受けることと違いますんでね。ちゃんとさ、教えを受けて、よく先生が火曜日の午後になると電話がかかってきまして、ちょっと先生、お蕎麦でも食べに行きませんかつって、ああ、そうですね。って蕎麦食べに行って、2時頃から3時半ぐらいまでですかね。先生とお蕎麦を食べながら、たまに天ぷらでも取りながら、一杯飲んで、一杯飲んでってもう本当に飯盒っていうか、5尺ぐらいちょっと飲んだりねしてね。で、先生、今から神田の古本屋をちょっと寄ってきますから、なんつってね、出られました。まあ、古き良き時代の忙しくない、まあ、大学の風景だったんですけどね。まあ、そういうこともあって、まあ、やはり人間っていうのは、こう、学問を何でするかっつったら、何で知恵が必要かっつったら、もちろんその金が儲かるから知恵が必要なんじゃない、まあ、それもありますけどね。一番大切なのは、人間として、まあ少しでも、人間とは知恵があるからこそ動物を殺して食べたりしてるわけですからね。別に人間が動物を殺して食べるだけの権利を神様から与えられたなんてことないわけですから、まあ勉強したり知恵がついたりするってことは、やはり大切なことだと。これはまあ誰もが疑いませんね。まあ、そういう意味で私も勉強をしてきたわけであります。で、その一端を、これは学問とか知識っていうのはね、人と話をしたり、人と交流しないとうまくいかないんですよ。学会談っていうのが全部ね、今年先生は学会行ってますな、行ってないとかいうのは、なぜかっていうと、一人ではできないんですよ。やっぱり人間の頭には欠陥があります。まあ、したがって私、皆さんのコメントなんかも聞いてです、ああ、なるほどなと思ったり、自分の欠陥が分かったり、考え方の偏りが分かったりするんですけども、ケチをつけるってのはダメなんですね。ケチとかね、その、やってる人の目的に沿って批判する、批判あってもね、学問の取り組み方っていろいろありますんで。で、それをちょっとね、僕はなんでこんなこと今まで気がつかなかったなと思ったんですけども、今日はマイケル・サンデルっていうですね、これ非常に有名なハーバード大学の教授なんですけども、倫理か哲学かどっちかの分類ですね。まあ、正義を知ろうとか、正義を語ろうとかいう本が非常に有名になりましたので、マイケル・サンデルって言ったら皆さんご存知でしょうけど、私はこの教授の論がですね、ちょっと嫌だったんです。なんで嫌だったかと、私がいつもヨーロッパの哲学を勉強すると、その人は必ずかなりの地位があって、かなりの、こう、収入もあるんですね。で、特に現代の人はまだいいんですけど、まあ、17世紀、18世紀、19世紀の初めぐらいまでの人は、僕はヨーロッパの哲学者は嫌なんですよ。っていうのは、正義を語ったりしてる人が多いわけですね。これが正義だ。これが人間だ。しかしその、まあ、実は実存主義の人なんかは特にそうなんですね。ところがその人たちは、なんで生活をしてるかって言ったら、アジアの植民地からの上がりで生活してる。しかもほとんど全部が男性なんです。 だからヨーロッパは日本よりかも男女差別すごく強いですからね。もう女性は虫けらって言われるぐらいの社会ですから、ヨーロッパっていうのは。で、そういう中で白人男性として、しかもエリートってことになりますとね、本当にその人が人間とか正義っていうのを語れるんだろうかという疑問がありましてね。で、私の目から見ますと、確かに特にイギリスのそういう哲学者なんかは、まあ自分だけがいい思いしてるので、それを正当化しようとしてるっていうふうにこう見えるんですよね。まあそれはあんまり人には言えませんけどね。お前歪んでんじゃないかって言われるから言えないんだけど、まあそう思ってるわけですね。で、だからサンデル教授の正義を語ろうってやつを NHK なんか随分やりましたから、私ずっとまあ11時頃夜かなんかやってましたね。聞くとね、どうしてもこじつけに見えるんですよ。この人は白人の男性でエリートだと。しかも論はすごく立ちますしね。熱意はありますし、素晴らしいんですよ、プレゼンテーションも。だけど、やはりなんかおかしいなっていう感じで嫌だったんですけど、まあだんだん私も成長してきまして、まあ現在ではマイケル・サンデルさんの教授のですね、話も心穏やかに聞くことができるんですね。で、この前ですね、今ちょっと声だけ少し聞いていただきますと、ね、今ここにもう一個のパソコンがありまして、まあそれで見ながらで、声が小さいの。もういいや、別に英語のサンデルさんの演説を聞くために今出したわけじゃないんでいいんですけど、この話はなんでトランプ大統領が大統領に当選したかと、まあ、いうことの解析ですね、考え方。それを話しておられます。で、私、これをまあ、最初のこの一人だけの対談に選んだのはですね、私と考えが違うからなんですね。考えが違う方が、やはり勉強する価値はあるわけですね。できるだけ自分と違う考えとか、自分が知らない事実を聞いて、それを自分のものにするっていうのが、まあ、いわば勉強の一番の基本ですからね。人によっちゃね、まあ、特に大学の先生方って多いんですけど、自分と同じ話聞いて、そうだったね、そうだよ、君の言う通りだよ。いや、君の言う通りのは聞かなくていいんじゃないですかっていう気がちょっとするんですね。で、これ、中間で何て言っておられるかっていうと、これは民主党がなぜ負けたか。アメリカは共和党と民主党があって、共和党は金持ち側、いわば自民党ですね。それから、民主党っていうのが大体昔でいう社会党、労働者側だったんですね。それがどうして、労働者の方がもちろん数が多いですから、基本的には民主党が勝つはずなのになんで共和党が勝ったのかと。まあ、トランプ大統領は共和党ですからね。こういうふうに言ってるんですね。進歩的な政治や民主的なやつをね、応援するのが民主党なのに、それをやらなかったんで、民主党は労働の尊厳をもう無視したと。名誉、尊敬、社会的評価、承認にもですね、そして問題の解決策は大学に行くことだと強調しました。民主党がですよ。学歴至上主義的な見下しにつながりました。その結果、人々は経済的に取り戻す内で社会から見下されていると感じました。これは経済的不満と文化的反発が絡み合った状態であって、ドナルド・トランプはこれを巧みに利用したんです。ここに彼と僕の差があるんですけどね。つまり、民主党が負けたのは、民主党ってもともと労働者側ですよ。で、労働者側って基本的には、まあ大学出てるとかそういう学歴じゃなくて、労働それ自体に価値を認めてくれと。それはそうですよね。僕なんかそういう考えなんですよ。だから、須田さんからよく、武田先生は左ですね、なんて言われるんですけど、僕は労働それ自体が価値があるっていう考えなんですよ。それはね、知恵があった方がいいかもしれない。だけど、この世の中を見ますとね、道路は工事しなきゃいけないし、電車は運転しなきゃいけないし、米は育てなきゃいけないし、赤ちゃんのおしめは変えなきゃいけないんですよ。ご飯も作んなきゃいけないんですよ。この世の中を見ますと、ほとんどね、90% はですね、少なくとも。その学問に関係あるもんじゃなくて、労働それ自体に価値があるもんなと僕は思ってるんですよ、僕は。それはね、世の中には、僕みたいになんか技術的発明を専門とする人とかね、それは大谷選手みたいに野球のホームラン打つ人とか、そういうのいろいろいますよ。だけど、それは僕の考えですよ。これ僕の考えですから、聞いておられる ひわゆクラブの人なんかで違うと思う人いると、それはいいですよ。それ全然構わないです。僕はそう思ってるんです。ですから、僕は学問が好きだし、そういう学問的な仕事をしてきましたけど、世の中の大半は、世の中の人生というものはですね、労働それ自体に少なくとも今まではあった。それが民主党だった。ところが、民主党は実は学歴至上主義に陥ってしまった。サンデルさんはそう言ってるわけですね。これが民主党が大統領当選できなかった原因なんだと。それをドナルド・トランプはこれを巧みに利用したのです。ね。そういうふうに、まあ、very successful into こう言ってますけども、巧みに利用したんだ。という感じはね、僕の感じは、やっぱりサンデルだなと思ったんですよ、実は。それでね、民主党はそれを受け入れてない。で、まあ、例えば、その一例としてね、野球場を言ってますね。ここのところはなかなかサンデルさんらしくてよくて、昔野球っていうのはアメリカでどういう役割を果たしてたかっていうと、そこにみんなが集って、労働者も資本家も金持ちもインテリも全部がみんな野球を見てわーっと言ったと。その一体感。これが社会における野球の一番の大切なところだったんだ。これは特にね、日本ではあまりちょっとね、ピンとこないのは、私なんかも選挙演説したりなんかしたりしてもね、日本人はそこに集まってる人が階級制では見えないんですよ。みんな同じ日本人なんですよ。おばちゃんがいたり、ね、おじさんがいたり、じいさんがいたり、若い人がいたりしてみんな一緒なんですよ。まあ見えるとしたら年ぐらいしか見えないんですね。ところが、ヨーロッパ、特にアメリカ、イギリスね。イギリスなんか行って人が集まってるの見たら、見ただけで、この人は上流階級で、これはこの人は労働者だってわかりますもん。もう骨格が違うんですから。実に驚くべきことに。そんなことは日本はないんです。だからこの野球に関してもね、サンデルさんが言ってるのは、スタジアムの中でも分断が進みました。つまり、野球のスタジアムはみんなで集まってわーわーとやるところなんです。そこに社会の、今の人間社会の一つの集合体があったんだ。それがなくなって、高級な席を占める人と、それから安い席を占める人に二つに分かれちゃったって言うんですね。これが現在の社会で進んでいる。で、今実際に起こったことは、格差をひどく見えるような形にした。ということですね。これで野球場を侵略したんだ。つまり日常生活で共に集う場が喪失したと。まあこう言ってるわけですね。そういう社会的な分断。つまりこれは学歴主義、至上主義というのがあって、なんか勉強しなきゃいけないと。ね。そういうことを言ったあまりに、全然社会がつまんない話になった。で、民主党を支持した人はこれなんだと。民主党って労働者の味方っていうとちょっといけなくて、僕に言わせればですね、民主党っていうのは、この世の中は労働が貴重なんだ、労働自身が貴重なんだっていう党だったのが変わっちゃったじゃないかと、まあ、いうふうに言って、それを変わらないことはダメだ。つまり、ちょっとコマーシャルが入りました。ということなんですね。で、まあ、このサンデルさんのものにつきましてはね、まあ皆さんもぜひ機会があったら、タイトルはですね、YouTube で出てますけど、英語ニュースですね。ハーバード大学教授が語るトランプが当選した理由、マイケル・サンデルっていうね、のにありますので、まあお気になることをお勧めしますが、注意しなきゃいけないのは、これはアメリカ社会における考え方であり、かつ、アメリカ社会というのは最近までっていうか、まあ100年ぐらい前までは奴隷もいましたしね、階級制も非常に厳しかったし、今もそうですね。まあそういう社会で力と金で人を支配していいという概念が基本にあります。日本は全く逆で、人間は力とか金にその価値があるわけじゃない。その人が本当に自分で持っている人間としての価値、それを重んじるんだっていうのが日本の考え方なんで、日本文明とアメリカ文明とはもう大きく違いますけども、だけど、まあ、サンデル教授ぐらいの知識とかそういうのがありますとね、情熱もありますし、まあいいんじゃないか。だけども、私がここで言いたいのは、日本でもですね、もう本当にこう、労働それ自体に価値があるという人が少なくなりました、思う人がね。だから僕はそれを典型的に言ってるのが、母子家庭のお母さんは年収が225万である。それに対して大会社の会長は年収が10億っていう人も結構いると。 で、これは何かって言ったら、別にその人が社会的にやってることがどのくらいの価値かじゃなくて、金儲けがうまいとか、学歴が高いとか、家柄がいいとか、そういうですね、本来人間が、まあ持ってるいいところが差がついてるわけじゃなくて、その意味では僕は大会社の会長さんよりか、母子家庭のお母さんの方がずっと立派なことをしてると。まあいう考え方なんです。これ考え方ですからね。もちろんコメントでボロクソに言う人がいるでしょうけど、僕の考え方なんですね。それから言ったら、まあ、このサンデルさんもね、まあ、ようやっとしたら失礼ですけど、アメリカの社会は結局綺麗事言っても力と金なんだな、というふうに思われたんではないかと思います。まあ今日は第1回でうまくこう、他のパソコン2台並べてやってるんですけど、うまくいかなかったんですが、僕がこれを始めたのは、せっかく、この YouTube とかいろいろあってね、他の人の意見をこう、家の、こう、勉強のするところで聞けるわけですから、その私がこう考えるっていうよりか、こういう考えの人がいますと、言いながらそれを解説してやるっていうのを少しやってみたら、余計ですね、私の言うことに客観性も出てくるし、いいかなと思いまして、試みてみました。今日は第1回目でいろいろ不備もありましたけど、まあ一応またこれも続けてみたいと思っております。